オーディオインターフェース間に合わなかったな、喋るよこい。そんなわけで念願のオーディオインターフェースをまあネットサウンドハウスで注文しましてですね、先週末に。それでまあ今回の喋るよこいからついにマイクで収録できるかなと思ったんですけど、よくよく考えたら今お盆でした。僕はまああんまりそんなお盆休みとか関係ない生活してるんで、あんまりお盆感ないんですが、まあ次回ぐらいにはできるんちゃうかなと思ってるんですけど、もしかしたら聞いてる人からしたら何にも変わらんかもしれないですね。ただちゃんと今までみたいなこんな適当なマイク、適当な、まあ、録音じゃなしに、ちゃんと弾き語りできそうな感じもあるんで、まあ、弾き語りも早速やってみようかなとも思ってますし、あとこれまあまあなんて言いますか、音楽編集ソフトを使って喋る声を収録してるんで、よく僕は自分の曲をかけるんですけど、なんかいきなり始まったりいきなり終わったりするじゃないですか。まあ、あれは要するに自分の音源なんかを貼り付けたり、してるわけなんですけど、まあ、そやなしに、まあ、オーディオインターフェース使ったら、ラジオ番組みたいな、自然なフェードイン、フェードアウト、まあ、だんだんボリュームが大きくなっていく、小さくなっていくっていうのが、できるかもし、あ、てか、できるんですよ。できるんですけど、よくよく考えたら、もうこれ超初歩的な話なんですけど、それ専用のケーブルがいるんですけど、そのケーブル、凍ってませんでした。なかなかそれ、そんなの音楽現場で使うんちゃうのって思うかもしれないですけど、実はそれなかなか音楽現場では使わないケーブルなんですよね。どっちかって言ったら放送業界とかで使うケーブルなんですけど、まあそれ買うてこなあかんのでして、まあそんなん電気屋さんでもまあネットでも安いの売ってるんですけど、まあそんなあんまり安いの買ってもね、音悪いし、すぐなんか壊れそうなんで、まあちゃんとしたええの買おうと思うんで、ちょっとだからラジオっぽい自然なBGM のフェードイン、フェードアウトは、そういう金銭的な問題でちょっともうちょい後になるかも。知れません。まあ、そんなわけで、まあ、今日は本題に今から入ろうと思うんですけど、以前にも、まあ、ちょっと軽く喋りましたけど、8月18日に、石橋楽器三宮店が閉店するらしいんですよね。まあ、それに対して、横池、ざまあ見ろってね、まあ、言いましたが、まあ、今もサウンドハウスとか言うてますけど、もう僕よっぽどのことがない限り、まあ、よっぽど現物を見たいとか、あと、よっぽど急いでるとか、そういうことがない限り、楽器屋さんに行くということはもう、今ないんですよね。まあ、とは言っても、これもまあ、以前喋ってますけど、修理屋さんは話は別です。まあ、楽器とか機材なんかを修理してくれる、まあ、音楽業界では修理専門のお店なんてのは、まあまあ、大きい都市部やったら、まあ、神戸にもありますけど、大阪にもありますけど、まあ、あるんですけど、まあ、修理に関してはもちろん、楽器屋さんに直に行って、職人さんにお会いして、これをこういう風に直してもらえませんでしょうかって、まあ、お願いするんで、まあ、それはすごい僕、好意にさせてもらってるお店はあるんですけど、ただ、楽器屋さんはほんまもう、直に行くことはなくなりましたね。で、まあ、おそらくこの石橋楽器さんも、まあ、どうせネット通販の流通、まあ、ネット通販の、まあ、繁栄のせいで潰れるんやと思うんですけど、僕、それだけじゃないと思うんですよね。まあ、まあ、言い方悪いですけど、趣味でやってる人だったら、それはネット通販で十分かと思うんですけど、まあ、実際、こう、音楽活動を本格的にやってるもんからすれば、もう、本当に些細な部品であっても、やっぱり現物を見てから買いたいっていう気持ちは、すごい、今でももちろん、持ってるんですよね。だから、まあ、それこそ、まあ、ネット通販は、あと値段が安いっていうのもありますけど、まあ、値段少々高かろうが、やっぱり現物を見に行って、です、お店のスタッフの人と、なんか相談なんかして買うっていうのが、まあ、ミュージシャンとしては僕は当たり前だと思ってるんですけど、そう思ってる僕ですらもう楽器屋さんはもう、行きたくないんですよね。この石橋楽器三宮店なんて、まあ、たまに行くことはまあ、あるんですけど、本格的に、通ってたっていう時期はもう10年前ですね。まあ10年前ぐらいからを機にもう行かなく なりましたが、やっぱりその楽器屋さんの、まあまあこれちょっと同じネタを喋ってる YouTuber の人何人もいるんでちょっとパクリになっちゃいますけど、楽器屋さんの質がもうここ10年で一気に落ちてしまったんですよね。もう楽器屋さんに行く意味がなくなってしまったんです。それはなんでかというと、やっぱりその、まあ、今はまた音楽業界盛り返してますけど、まあ、10年前なんて本当に音楽業界がどん底で音楽業界が儲かってない時代やったんですけど、まあそこでまあ音楽業界もそうですけど楽器屋さん業界も焦ってしまったんでしょうね。焦ってしまってなんとか売り上げを戻そうとした結果まあこれライブハウス業界にも言えてることなんですけど、初心者とか音楽に興味のない人にシフトしたんですよね、商売を。まあもっと言うと趣味でやってる人に商売をシフトしてしまって、趣味でやってる人とかあんまり興味ない人が、まあ楽器を買うにはどうしたらいいだろうかっていう作戦に変更した結果、本格的に音楽をやってる人にとっては生きづらい環境になってしまったんですよね。で、それでまあその趣味でやってる人というか、まあそのライトユーザーといいますか、初心者には優しいお店になってると思うんですよ、今の楽器屋さんって。だけど結局楽器屋さんが長く安定してやっていこうと思ったら、やっぱり本格的に音楽をやってる人に向けた商売をしなきゃいけないと思うんですけど、まあまあ、もうこれ、名指しで申し訳ないですけど、石橋楽器三宮店は、まあ完全にそれをもう忘れてしまってるんではないだろうかというよりは、もう完全に忘れてしまってますね。もう僕自身が本当にもう、1回や2回のレベルじゃないです。もう3回も4回も5回ももう嫌な思いして、もう絶対行きたくないと思うことが、まあ、ありましてですね。だからもう僕からするともうようやく今潰れたかと思っているところなんですよね。で、まあこれもちょっとまあちょっと前に喋ったと思うんですけど、悲しいですけど確かに趣味でやってる人や初心者相手にした方が一時的ではあるものの、楽器屋さんって儲かるんですよ。やっぱりまあ僕も売れてないミュージシャンなんで情けないですけど、趣味の人の方がやっぱり楽器にお金かけますし、いい商品どんどん買っていって、で、それでまあいい新商品なんかの周りも良くなると思うんですよ。一方でその音楽活動をやってる僕とかなんかは、消耗品しか買わないんですよ。まあピックとか、新しい弦とか、消耗品とかで、いわゆるその楽器なんかでも、ちょっと消耗する部分というか、ちょっとすぐに壊れてしまう部分ってあるんですよね。そのすぐに壊れてしまう部分なんかをちょっと修理するために部品を買いに行くとか、そういうしょうもない買い物しかしないんですよ、やっぱりそういう本格的にやってる人ってのは趣味でやってる人ほどなんかプロが使ってるプロモデルのギター買ったりとか、まあするっていうことなんですけどね。で、その嫌な思いをしたっていうことを、まあ、さっき言いましたけど、まあ、それが具体的にどんなことかっていうと、それからその楽器屋さんの質が落ちたと、まあ、さっき言いましたけど、まあ、それもついでに説明することになるんですけど、楽器店員さんが、あまり音楽というか楽器に詳しくない初心者や趣味の人をうまく言いくるめて、高い商品を買わすという方向にシフトしていて、言ってるんですよね。まあ、今の楽器屋さんって。で、そうなってくるとというか、で、別にそんなことをしても、普段から音楽をやってる僕らからしたら、そんな嘘はまかり取らないというか、簡単に見破れるんですよね。で、見破れるというか、正直ちょっと鬱陶しいというか、話が噛み合わないんですよね。例えば、まあ、僕はまあ、アコギ、ないしはまあ、ベースを、弾くんですけど、まあ、思想をさせてもらうときにですね、めちゃくちゃ、それこそ、まあ、さっきプロモデルと言いましたけど、まあ、それこそビーズの松本さんが使ってますとかいうアンプとか あるんですよ、楽器屋さんに一応、そういう高いのが。で、そんなんにガツンって、まあ、ギターとかベースを突っ込まれるんですけど、繋がれるんですけどね。そんなんに繋がれたら、そんなん、 これどんな安物のギターでもいい音しますからあんまり参考になりませんわって言うたりとか、あとまああの音作りイコライザーって言ってもちょっと分かんない人がいるかもしれませんけど、まずそのギターやベースなんかはまずアンプにつないだところで、それではまだいい音しないんですよ。そっからまああのつまみがいっぱいあるんですけど、そのつまみをいじってまあその自分の好みな音にして音を鳴らすんですけど、ちょっとまあこれ逆に音楽やってる人からしたらちょっと逆にちょっとおいおいって突っ込まれそうな話ですけど、そのつまみの設定なんですけど、いわゆるその王道セッティングってのがまあ、まあ、存在しまして、まあ、これも、まあ、ざっくり言ってしまうと、どんなしょぼいギターだろうが、このメモリの設定にしたら、大概いい音するっていう設定があるんですよね。それを楽器屋の兄ちゃんが勝手にその設定にしちゃうんですよ。で、だから兄ちゃん、そんな設定にしたら絶対いい音しかしひんやん。それ参考ならへんって言うたり、するんですよね。そういうことを言うたときに、なんていうかその、まあ、すごい渋い表情をされるわけですよね。で、しかも、なんて言いますかね、その、僕らその、普段からその音楽をやってるもんからしたら、とりあえずまず楽器とか機材って、便利な機能とか、その綺麗な音が出るとか、もちろんそれも大事ですよ。そういうのも大事なんですけど、まずはとりあえずパワフルな音がバシッと出るかどうか、もうこれが一番最重要なんですよね。だからその、絶対この設定にしたらいい音がするとかいう設定にせずに、まあ、まあ、メモリを真ん中ら辺に寄しておいて、逆に、あえて劣悪な環境にしておいて、その、劣悪な環境でも、ちゃんと、バシーと出るかっていう、のもチェックしたいですし、しかも、そういった時に、まあ、特に僕はその、弾き語りというか、まあ、歌もやってるんで、まあ、簡単なフレーズ、まあ、ポロンポロンっていう簡単な音を鳴らしてみるんですよね。で、簡単な音をポロンポロンと鳴らした時であっても、バシーンと音が出るかっていうことを結構重要視してるんですけど、そんなそのポロンポロンって弾いてたら、いきなり楽器屋の兄ちゃんに楽器取り上げられて、ギターとかベースは、こういう風にして弾くんですよって言って、いきなりギュルルルン、ピュルピュルピュルピュル、ギュンギュンギュンって、なんかすごい高等テクニックをね、自慢してくれるんですけどね。いやいや、お兄さん、そんな高等テクニックを、使ったらね、どんなしょぼい楽器でも、どんなしょぼいアンプでも、いい音するに決まってるんですよねって言ったら、また嫌な顔するんですよね、楽器店員さんが。で、で、特にやっぱりその、毎日音楽やってるもんからすると、やっぱりすぐに楽器とか、まあ消耗したり壊れたりするんで、正直、安くていいものをどうしても買っちゃいがちなんですよね。で、まあその10年前なんかも、僕もどうしてももう使ってるギターがダメになってしまって、けどお金はそんな持ってないから、まあ、いわゆるその安くていいギターってあるんですよ。まあまあメーカー名言えば特にヤマハなんてそうですよ。ヤマハとか、まあそういう、まあ特に日本の国産メーカーってのは安くてもいいギターとか作ったりするんですよね。だからやむなくちょっと僕は安いヤマハのギターを手に取って、これでちょっとライブ活動していこうかなと思ったんですけど、まあ、その時にですね、まあ、ちょっとこれもう話す長くなるんで、ざっくり言うと、兄ちゃんさ、冷やかしで来てんやったら帰ってくれへんって言われて、その、安いギターの思想を、店員さんに拒まれてしまったんですよね。そんな安っぽいギターで一体何ができるっていうのみたいなことを、まあ、ほんまにちょっと言われてしまったりするんですよね。で、まあ、僕は正直に言ったんですよ。どうしても僕はその、お金がないんですけど、だけどまあちょっと、ライブとかレコーディングも控えてるんで、どうにか使えるギターを探しに来ました、みたいな話を、したんですけど、まあまあ、なんていうかその、鼻で笑われるというか、で、そんな感じでして。で、しかもその、安くてそのいいギターが、なんていうかその、いわゆるその劣悪な環境であってもちゃんと音がバシッと出るかっていうどうかのをまあチェックしたいって言うんですけど、まあそれをちょっとまあ拒まれてしまったり したわけでありまして、であと一応補足しておきますけど、あのどんなしょぼい楽器だろうが、どんなしょぼい、まあ、機材だろうが、逆にこれ言うときますけど、一流の音響エンジニアさんにかかったら、すごいさっきの話じゃないですけど、まあ、その王道セッティングとかあるんですけど、もう一流のエンジニアさんってのはほんまにどんなに楽器がしょぼくても一流の音にしてくれますからね。だからなおさら逆にその劣悪な環境でもしっかり音が出るかっていうことの方が、まあかえって重要になってくると、まあそういうわけなんですけど、まあこれが一昔前のそれこそその本格的なミュージシャンばっかりが通ってるという楽器屋さんやったら、もう店員さんですらも、まあそれがもう常識的に分かってて、むしろ店員さんの方から、兄ちゃん楽器とかさ機材ってのはさ金出しゃいいってもんじゃないんだよ、安くてもいいもんあるし、で安い楽器をどう使いこなすかってのも重要なんだぜベイビーみたいなことを言う店員さんいたんですけど、ちょっと最近はもうそんな人がいないどころか、下手しいもう初心者の人が店員さんやったりするんで、だからまあなかなかそのミュージシャンの気持ちに立って商売をしてくれるという店員さんもいないんですよね。でそんな矢先に、まあまあ10年ぐらい前ですかね、まあまあインターネットというか、まあそのインターネット通販っていうのも、まあ、あのようやくその普及して普通になった時代かと思うんですけど、そういう時に僕はひょんなことから、まあそのまあサウンドハウスさんとか、まあそういうネット通販の楽器屋さんなんかに、まあちょっと困ったことがあって、まあちょっと僕はあの この商品買いたいんですけど、これってどういう仕様になってますかとか、まあ僕はこれこれこういうシチュエーションでこの機材を使いたいんですけど、それって使えますかねって聞いたら、ネット通販会社の人からもうとんでもない詳しいあの解説がビシッとメールで送られて来て、もうそれ見ただけでもうその楽器とか機材の使い方が分かるぐらいの説明がバーンって返ってきて、お兄さんこれでいけるんちゃいますかって返ってきたんで、それで、あだったらもうそれいけますわってことで、その楽器をもう その時ぐらいからですかね、ネット通販で買い始めましたし、でなんとあろうことか、僕ちょっとあの知り合いに元サウンドハウスの社員さんがついにできてしまったんですよ、僕知り合いに。で、まあ、その社員、元社員さんからそのサウンドハウスの内部のことをいろいろ教えてもらうんですけど、もう今時そのネット通販会社の、まあ、オペレーターの人ってのは、みんなその楽器に詳しい、ほんまにプロ中のプロが揃ってるっていうことを聞いたんで、で、まあ、それ以降も僕、だから、その、どう、なんか、その、困ったことがあったら、その、通販会社のに問い合わせを送るんですけど、その度にもう、ご丁寧な説明がバーンって返ってきて、あ、よし、これやったらもう安心して買えるっていう、まあ、そういう流れを組んだおかげで、まあ、今、ネット通販で楽器を買うようになっている。つまり、現代においては、ネット通販会社の方が、よっぽどミュージシャンの、立場に立ってものを考えてくれて、ミュージシャンの心を分かってるということなんですよね。だからまあその音楽業界に限らず、今その小売店が苦戦して、まあまあ商店街がどんどんシャッター閉まっていき、商店街がなくなり、まあイオンとかのそういう大型ショッピングモールばっかりになってしまって、個人商店は厳しい時代だって言うてて、まあ音楽以外の業界はどうなんか知らないですけど、ただまあ楽器屋さん業界だけについて言えることは、まあ儲けたいという気持ちはわかるんですよ。わかるんですけど、あまりにも初心者や趣味の人にシフトしすぎて、ミュージシャンの立場に立たなくなった。まあ、これが原因じゃないだろうかと思いますし、それをまあ、こんな、まあ、10年ぐらいの長い年月をかけても気づけなかった石橋楽器三宮店さんは、まあ、潰れて当然かなと思う、今週の横芸でした。あ、すいません、まだネタが残ってました。歌の後にまだ少し喋るんで聞いて。
本当は誰もが理想を捨てちゃいない、本当は誰もが踊を捨てちゃいない、まっすぐ 100マイル高く遠く舞い上がった美しい軌道、向かい風にも負けず横風にも流されず完璧とわかる飛び出した瞬間の軌道、いつでも希望主義者気取りはやめて、でかいミサイル撃ち込まないか、人生に発射角度45度、発射速度マッハ18、放物線を描いた美しい軌道、大気圏を突破して迎撃弾を振り切って、だけを目指す一目散の軌道、それくらいを希望軌道希望 try 希望
これ、まあ、あのセカンドアルバム起動から1曲目の起動なんですけど、まあ、あの先日の8月10日土曜日のライブで久しぶりに歌ったんですけど、まあ、これあのセカンドアルバム作ってる時に、もともとはセカンドアルバム10曲でいこうとしたんですけど、追加で作った11曲目にして、なんと1曲目に起用した曲なんですけど、まあまあその僕の言いたいメッセージっていうのは、まあまあ他にあるというか、まあ他にあって、まあこの歌聞いてもらったらわかると思うんですけど、まああの正直若干ふざけて作った曲でもありまして、まあ当時あの北朝鮮がミサイルを撃って、それでそのなんかミサイル警報なんかが、まあまあ携帯とか、まあテレビもなんかそのうーって出た時期あるじゃないですか。まあそれを茶化す意味で作った歌でもあるんですけど、いや、ね、まああの、時事ネタ大好き横池、ちょっと言わしてほしいんですけど、北朝鮮ミサイル撃ちすぎでしょ。何発撃つねんってぐらい撃ってますよね。しかも何日、まあ何日間か連続ではないですけど、もう一週間に何回撃つねんって。ねえ、ちょっとこれ、ねえ、なんかもう、その小泉進次郎さんなんか結婚とかなんかそのね、いろいろなんかいろんなニュースで書き消されてますけど、ちょっと皆さんこれ注意した方がいいんちゃうかなと。ねえ、まああれ多分アメリカに対してそのかまってちゃんで撃ってるとは思うんですけど、いや、ちょっとなんかまずいことにならへんかなと思ってる横池です。改めて今週はこれで終わりです。また来週も聞いてください。
喋る横井。喋る横井。